おはようございます。高原豪一郎です。長野県の諏訪郡に富士見町という町があります。この町は1954年にできた町なんですが、1984年、町立30周年を記念して特別企画を考えられました。21世紀に夢のある手紙を書こうと全国募集したんです。集まった手紙は、富士見町が責任を持って21世紀元年の1月に配達しますって言うんですね。1万5000通募集したんですが、最終的に1万3862通が集まったそうです。富士見町ではそれをタイムカプセルに保管し、今年2001年1月に全国発送しました。それを受け取った人は皆びっくりしたんですね。16年前に自分宛に書かれた手紙が届いたからです。しかもそこには夢が託されてあったんですね。受け取り人の一人に16歳の女の子がいました。彼女は大変感動したんです。それは彼女のお母さんからの手紙だったんですね。自分が生まれる前にお母さんはお腹の中にいる自分に向かって手紙を書いてくれた。しかも彼女のお母さんは数年前に交通事故で亡くなっていらっしゃったんです。もう二度とお母さんから手紙をもらうなんてないって思ってました。言葉をかけてもらえるっていうことを期待していませんでした。ところがそのお母さんから自分宛への手紙があった。それを読むと本当に力が湧いてくるって言うんですね。なぜなら自分はどんなに待ち望まれて誕生してきたか。ということが分かったからです。時々自分を見ると、何の取り柄もない、何の役にも立たない、クズ人間のようにも思える時がある。でも、少なくてもお母さんにとっては、自分は夢を与える存在だった。私が生まれてくることによって、お母さんは、ああ、生きていてよかったって感じてくれていた。そういうことを思い返す時に、生きる勇気が出てくるって言うんですね。自分が生まれる前に書かれた手紙であるからこそ、とっても値打ちがあったんです。時々聖書は、2000年前の出来事について書いてある、大昔の本である、イエス・キリストは2000年前に十字架にかかった、私が存在する遥か昔のことだから、ピンと来ないっておっしゃる方がいらっしゃいますね。でも、イエス・キリストには全て分かっていたんです。やがて2000年後に、この日本であなたが生まれるっていうこと。そしていつか救いを本当に必要とする時がやってくるっていうこと。そしていつか必ず罪に悩む時がやってくる。死を前にして絶望的な気持ちになる時がやってくる。その時に必要な全てはすでにキリストによって完成してるんだよということを聖書の中に書いてあるんですね。あなたが生まれてきた時にはあなたにこれを聞かせてあげよう。どんな失敗があっても、どんな恥ずかしい過去があっても大丈夫だ。すでに私はここに備えを完成してるんだ。そのことが聖書の福音として提示されているんです。さて今日はキリストがあなたのために備えてくださった救いについてご一緒に考えたいと思います。ヨハネによる福音書の19章にこのように書いてあります。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水葡萄酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水葡萄酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水葡萄酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。キリストは十字架の上で七つの言葉を語られました。その六番目の言葉は、完了したという言葉です。この完了したという言葉は、ギリシャ語でテテレスタイという言葉なんですが、一体何が完了したんでしょうか？それは、あなたが生まれてから、死ぬまでの間に犯したすべての罪の償いが完了したという意味なんですね。 このテテレスタイというギリシャ語は、実は経済用語で、支払い完了という意味があるんです。人が神の前に負ってる罪という借金が完全に返済されたという宣言のことなんですね。実は罪と借金というのはとっても似ているところがあると思います。借金というのは借りた方は軽く考えやすいんですが、貸した方はいつまでも覚えていますよね。同じように罪は加害者は忘れやすい、ないし軽く考えやすいんですが、被害者の方はいつまでも覚えているものなんです。あの時あんなこと言った、こんなことした、こんなことされた、そういったことをいつまでも覚えています。そして貸した方は返してもらうために、いつまでもどこまでも取り立てるために追いかけてくるんです。それと同じように罪は、私たちの人生の後ろから追いかけてきて、そして私たちを責め続けるのです。ところで多くの場合、大きな犯罪、ひどい犯罪というのは、どのような背景の中で出てくるかと言いますと、この借金絡みの話が多いんですね。自分で返しきれない借金を無理に返そうとして、そして銀行強盗に入ったり、押し込み強盗に入ったり、よりひどい犯罪に手を出すケースが多いんです。実は、負債というのは、自分で返しきれないものを無理に返そうとすると、余計にひどくなるという面があるのです。しかし聖書は、私たちを責めている私の過去、私の失敗、私の罪が、どんなにひどく、また今までどんなに私を追いかけ続けるものであったとしても、その罪の償いはキリストの命で支払い終わった。キリストの十字架の償いによって、支払いの返済が完了したと宣言してくださってるんですね。キリストは何一つやり残しのない返済であなたを救ったという宣言をあの十字架の上でしてくださったんです。あるところに一人のクリスチャンの方がいらっしゃいました。彼女はイエス・キリストを信じてはいるのですが、大変波のある生活をなさってるんです。日曜日、教会から帰るときには、ああ、罪は許された、感謝です、嬉しいんです、と言って帰るんですが、月、火、水、木、金、土となるにつれまして、落ち込んでいくんですね。自分は許されていないんじゃないか、ダメなんじゃないか。クリスチャンになった後もいろいろ思ってはならないことを思ったり、言ってはならないことを言ったり、してはならないことをしてしまったりして、本当に自分は罪深いものである。自分は許されていないのではないか。そして過去のある罪を思い起こすたびに、やっぱり自分はまだまだダメだと思ってしまうって言うんですね。どうしてそう思うんですか？聖書を見ると、完了した。あなたのこだわっているその罪の償いもキリストが完了したっておっしゃってるでしょ？とこう言いますと、そうなんです。そこなんです。と言って、また元に戻ってしまうんですね。でも、キリストの完成した、完了したというその救いは本当の意味で完璧なものなんです。ところで皆さん、心から許してくださっている方に本当に許してくださっているんですかと繰り返し繰り返し聞くことは実は失礼なことだとは思いませんか？それは謙遜ではなく不信仰なんですね。もし、キリストの十字架を信じていながら、なお、キリストは私を許してくださっていないんではないか、とするならば、それは、キリストの十字架は私の罪を許すほどには完全ではない、と言っているのと同じことなんです。それは、一見謙遜に見えますが、実は、神に対する最大の侮辱なのです。聖書の他の箇所にこう書いてあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この救いの完成者であるイエス・キリストから目を離さないこと、これが本当に肝心なことなんですね。どうぞこのキリストの救いを受け入れ、全く平安の中に入ってくださることを心からお勧めしたいと思います。